コーツ。
今日は誕生日について。はい、皆さんこんにちは。何回かこのトピックもう十分話しましたよね。先日僕の誕生日でしたが、まだまだその余波が続いておりまして、余波が続いていると言いますね。まだまだその余波が続いておりまして、まあ誕生日以来、誕生日の後、誕生日以来話す人たちはいつも先生誕生日はどうでしたかと聞いてくれるので、まあ少なくともあと1週間ぐらいは先生そういえば誕生日どうでしたかみたいなね、まあそういう誕生日トークがまだまだ続きます。まあ誕生日の前はあんまりね、その話すこともないですから、誕生日何をしますかね、そういう話はあるけど、誕生日どうでしたかっていうとね、キャンプに行きましたとかね、家族でゆっくりしましたとかね。で、僕の誕生日だけじゃなくて、やっぱ誕生日自体についてね、誕生日というイベントについて話すことがありますよね。例えば誕生日といえば、人によってこういうことを言いますね。先生、僕にとって誕生日は全然大事じゃないです、ね、他の人は、先生、僕にとって誕生日はめっちゃ大事です、ね、人によって違う。僕はね、何人かの人が言うように、誕生日っていうのは正直言ってあんまりその自分自身には意味があるとは思えないですね。なぜかというと、今何歳かっていうことはね、ある程度年を取ると、なんていうかな、考えすぎない方がいいようなことでもありますよね。なんか自分は70歳だから、このどういうことをした方がいいとかしない方がいいとかね、自分はもう80歳だから、あと何年ぐらいしか生きられないかなみたいな、そういうことを考えてもあんまり意味はないというか、人間がそういうことを考えるとやっぱりいつもちょっとこう暗い話になったりね、どちらかというとちょっと元気がなくなったりするでしょ。だからあまりその年齢とかを考えるよりは、いつものようにね、今日もいつものように散歩に行って、買い物行って、健康的な料理作って食べて、その後スイミングプールで泳ぐかなみたいな、毎日を楽しく健康的に生きる、老人の方が結局は長生きするんじゃないかな。あとはもし病気とかがあったとしても、あんまりね、その時間について考えすぎるのは良くないかな。もちろんいろいろな事務的なこととかね、自分が死んだ時のこととかも考えなきゃいけないのかもしれないですけど、そればっかり考えてるとね、毎日は楽しくない。で、若い人はどうかっていうと、若い時もあんまりその年齢を気にしてね、例えばこういう人がいるでしょ。僕はもう30歳だから、勉強するのはもう遅いみたいなね、若いくせにそういうことを言う人もいるし、僕はもう40歳だから、こういうことはしない方がいいとか、こういうことはした方がいい、なんかその年齢と自分の行動の自由さを一緒に考えてしまうとね、やっぱりその何歳の人はこうした方がいい、何歳の人はこうしない方がいい、そういういわゆる社会的概念にとらわれると、個人的なペースっていうのがつかみにくいですからね。他の人より若いとか年とか早いとか遅いとかそういうことじゃなくて、自分のペースで自分が今必要なことややりたいこととかをやった方がいいんじゃないのかなと思うんで、例えば僕は今44歳になったけど、44歳だからこれをした方がいいとかこれをしない方がいい、そういうことはそんなに大事じゃないですよね。とはいえ、自分が何歳かを忘れるのはちょっと不便なんで、僕は今44歳になった、しっかりね、覚えておかなければいけない。俺何歳だっけとか冗談で言ってたら、本当に先生と とうとう本当に頭がおかしくなりましたねと言われかねないので、まあ一応まあしっかりね、俺は44歳、これはまあ覚えて、で誕生日っていうのはやっぱりまあ子供が生まれて気がつくんですけど、やっぱり親にとってはちょっと特別なんですよね。多分僕が生まれた時のことを僕の両親はやっぱり覚えてると思うんですよ。覚えてないかな。まあ僕の子供が生まれた時のことを僕ははっきりと覚えてますよね。まるで昨日のことのようにという表現が大げさでないぐらい、本当に昨日のことのように覚えてます。奥さんももちろんね、奥さんは思い出すだけでちょっと 痛みが蘇ってくるかもしれないけど、僕は痛みはなかったけど、まあ覚えてますよ。バルセロナの病院ですよね、病院の中で、まあ僕の子供が生まれたのは夜10時ぐらいだったかな。まあまあ夜寝ている間、まあちゃん寝れないですよね、全然寝れないけど、まあ少しだけ目を閉じて休んだ時はあるかな。奥さんも全然寝てないですね、その時は。で奥さんは一応ベッドがあって、僕は椅子みたいなのにちょっと横になって少しだけ休んだ記憶があるけど、まあ、ほとんど寝てないですよね。朝になって奥さんは朝ごはんがあったけど、もちろん僕はないんですよね。でその時に奥さんが食べなかったものを少し食べて、まあでもお腹空いてるんで自動販売機でサンドイッチを買って食べたのを覚えてます。まあ美味しくないですよね、全然美味しくない。まあ、あれはなんだっていうぐらいね、なぜこんなまずいサンドイッチが、まあパンとね、パンとハムかなんかだったけど、いやそもそもスペインでパンとかハムとか美味しいはずなのに、なぜこんなにまずいっていうぐらい、まあ乾燥してね、なんか味もないんですよ、全然ないんですよ。よく味がないパンとハムってどういうことね。まあ疲れすぎてちょっと味が分からなくなったかなって思うぐらい。まあでももちろん、まあ一日だけだからね、一回だけなんで、まあそれを食べて子供を見に行って、まあこれから大変になるけど、まあ頑張ろうね、楽しいこともあるだろう、大変なこともあるだろう、まあそう思いながら病院を出ましたよね。もちろんそこからまあどれぐらいかな、全然そのまあ僕も奥さんも、もちろん奥さんの方がもっとかもしれないけど、それから数年間ですよね、7時間8時間とか連続で寝た記憶がないですよね。そうですね、多分数年間ですよね、まあ、2年3年ぐらいと思うな。なんか僕の子供やっぱり夜起きてたんですよね、なんか何回かね。たまに生徒さんの話とかで、あ先生僕の子供は10時から朝の7時までずっと寝てますみたいなね、夜の8時から次の朝の6時までずっと寝てますみたいな、まあ、そういう話を聞くけど、僕の子供がそうなったのは多分5歳ぐらい、5歳か6歳ぐらいからかな。少なくとも最初の4年間ぐらいはそんなんじゃなかったな、ね、今はまあ一緒にね寝ることが、まあ一緒の時間に寝ることができるんでいいですけど、まあそれでも朝早いな、僕の子供朝はちょっと起きるのが早い。まあとにかく親にとって子供の誕生日っていうのは結構大事で覚えてる。でも自分の誕生日のことってまあ記憶がある人なんていないでしょ。覚えてる人いますか。あ先生僕は誕生日覚えてますよ、お母さんから出てきた時みたいな。いやいやちょっと待てよ、ね、それ忘れた方がいいんじゃないのか、ね、ちょっと怖いですよね、怖い記憶ですよね。まあたまにねそういうことを言う人もいるけど、ちょっと信じられない、ちょっと信じられない。なんか記憶っていうのは結構曖昧で、なんか後で見たものをなんかその時見たみたいに勘違いするようなこともありますからね、記憶がこう書き換えられるっていうか、それに近いんじゃないのかなと思うんですけど、なんかあとお腹の中にいた記憶があるとかね言う人がいるけど、ちょっとそれはどうなんだろうな。まあまああえて否定はしないですけどね。まあ 可能性もないことはないですよね。まあ、とにかく誕生日、自分の誕生日、自分が生まれた時のことは覚えてないけど、まあ、周りの人、自分より年上の特に両親とかはやっぱりよく覚えてるわけで、でまあ、あの人によってはね、両親に電話して、まあ、両親から電話があっておめでとうと、まあ、僕の両親もあのメッセージだけでね、誕生日おめでとうとは言ってくれますけど、まあ、あの僕はその時キャンプにいたから特にあの電話をして話すこともしなかったですけど、まあ、日本だとあんまり大人になってその自分の誕生日にそんなにこうおめでとうありがとうみたいなことを家族の中ではそんなにしないですよね。で僕にとってちょっと僕についてはちょっと特別だと思うんですね。あのやっぱり毎年毎年先生おめでとうというメッセージが増えている。でまあ理由はやっぱりポッドキャストを続けてるし、あの生徒さんもいるから、そういうところで僕が言ってますからね、あのそろそろ誕生日ですとか、5月12日はいつも誕生日です、そういう話を毎回毎回してるから、まあ皆さんはそれを知ってて、まあ知ったらやっぱりおめでとうってやっぱり言ってくれますよね。でまあこれについてなんですけど、まあ人によってはね、あの誕生日おめでとうありがとうみたいなのはめんどくさいみたいなことを言う人もいますよね。あとクリスマスカードとかもね、あとニューイヤーカードとか、ああいうのもめんどくさいとね、そういう人もいる。でまあ僕ね、ずっとそういう考え方をしてたけど最近変わったんですよね。なぜかというと、やっぱりね、これはなんかこう挨拶をする機会みたいなもんで、普段生きててなんかいきなりね、友達によう元気みたいなのが、まあもちろん言えるんですけど、なんかそのタイミングがね、なんかこうだんだん難しくなるというか、何でもない日にいきなりあのさ元気みたいに言うと、なんかこうガードされるっていうかね、何いきなり何みたいな、あのいや元気だけど何か欲しいのみたいな、まあそういうなんていうかな、大人になるとやっぱりちょっとこう何でもないのにいきなり電話とか、何でもないのにいきなりメールとか、ちょっとこう難しくなってくるんですよ。でそういう時にあのやっぱり誕生日おめでとうとか、あの明けましておめでとうとか、あのクリスマス、メリークリスマスとか、便利なんですよね。やっぱりなんかまあ普段はそんなに連絡を取らないね、まあその両親とかじゃなくて、こうおじさんとかおばさんとかね、いとことか、それぐらいの関係ですよ。友達でもちょっと昔の友達、最近は近くに住んでないとか、そういう人たちと久しぶりにあの連絡、そういう人たちに久しぶりに連絡するために便利なんですよね。だからまあ例えば先生誕生日おめでとう、まあ毎週の生徒さんがそう言ってくれる時もあるし、久しぶりの生徒さんとかが先生おめでとうございますって言ってくれたりすると、ああそういえば元気ですかそっちもみたいな、なんていうかな、いい機会なんですよね。だからこう人間の社会っていうのは、まあなんていうかな、こう若い時はね、別にいつでもいいじゃんとか思うかもしれないけど、少しずつね、なんかこうやっぱりみんな忙しいし、少しずつこうなんかこう生活も変わってきてね、それぞれが違うじゃないですか。そうすると普段は連絡取らないんですけど、まあこういう誕生日とか正月とかクリスマスとかがあるといい機会、ね、そういえばさ元気みたいな、まあそれはあの必要なことですね。でまあそれがそのきっかけでまた会うことになったりとか、まあそういうのもあるだろうし、まあそれがきっかけで会うことにならなくても、まあちょっとね、言葉を交わしてありがとう、ね、ありがとうございます、ね、そちらどうですか、で、ああ僕も元気です、ああよかったよかった、まあ、これでなんかこれをめんどくさいというと、俺たちは何のどんな生き方をしてるっていう、ちょっと人間としてでちょっと大丈夫って思っちゃうんで、まあいいと思うんです本当に。だから誕生日少し前向きに、前向きというかそのなんていうかな、いいものだと最近は 感じてますね。なんかこう個人的なものと思ってたら、これは結構社会的にね、自分が社会の一人として、あの他の人たち他人と、まあちょっとこうつながる1年に1回のいい機会だなと、まあ、そういうふうに大人の考え方をして最近はまあ楽しんでる。なんかめっちゃ楽しいとかじゃなくて、ああいい機会だな、ね、1年に1回のいい機会だなと思うことにしてますね、はい。まあ嬉しいことに、なんかこう大きい、なんか先生おめでとうっていうちょっとこうプレゼントというか、まあそのパトレオンとかね、コフィーとかでちょっとこうサポートを、大きいサポートをくれる人とかもいて、まあおかげさまで、これからも日本語コンテッペプロジェクト、いろいろ時間がかかるしお金もかかりますから、まあお金は、まあ、僕がコーヒーを飲むとかそういうそういうことですけど、まあおいしいもの食べてコーヒー飲んで、たまにはウイスキー飲んで、マイクの前に座って、いろいろなことをこれからも44歳になりましたが話していきたいと思います。なのでこれからもどうぞよろしくお願いします。それではまたね、またね、またね、またね。